8。一般質問、議員8人が町政を問う。11ページから14ページ。小泉修介議員、町民の生命を守るため、町の防災力向上を。質問、想定される避難者数を考え、簡易トイレや生理用品は備蓄量を増やすべきでは。答え、現在、町で備蓄している数では不足することも想定されますが、企業と仮設トイレや生理用品の供給の協定を締結しており、準備を整えています。なお、簡易トイレや便袋の備蓄を含め、生活用品においても、自助の観点から家庭での備蓄をお願いしています。質問、下水道の耐震整備の状況は？答え、現在町が所有する下水道施設の延長は197km であり、そのうち耐震性を有する間延長は約 55km、耐震化率は約 28% です。質問、被災者の確認事務の体制は？答え、広域避難所においては、被災者名簿で確認を行います。広域避難所以外にいる被災者については、共助の観点から、自主防災組織や自治会等からの情報で、所在の確認に努めます。質問、2000年以前の新耐震基準の建物に対し、耐震化向上を呼びかけるべきでは？答え、町としても建築物の耐震化を一層推進すべきと考えていますが、現時点においては、まずは旧耐震基準の建築物の耐震化を図ることにより、建築物の地震に対する安全性の向上を計画的に促進していくことが必要だと考えます。新耐震基準に満たない建築物の耐震化の向上については、国等の動向を踏まえ、必要に応じ、調査・研究に取り組んでいきます。青木宏議員、地震災害対策の要である地域防災計画について問う。質問、ライフラインの復旧の見通しは？答え、神奈川県地震被害想定調査の県域におけるライフラインの復旧見通しでは、上水道は49日、下水道は132日、電力は50日、通信施設は50日、LP ガスは2日となっています。質問、職員の人員確保が困難な場合の体制づくりと対応について問う。答え、業務時間内外にかかわらず、職員が不足している班については、他の班からの動員可能な職員を配置することや、県や他自治体等からの応援者を配置することも想定しています。質問、避難所における女性や子どもに対しての犯罪防止は重要な対策と町は認識しているとのことだが、災害時の犯罪に関する対策は？答え、避難者への注意喚起や必要に応じて防犯関係団体等と連携し、警察官の配置や巡回を要請することを想定しています。また、避難所運営委員会への女性の積極的な参画を推奨しているほか、被災者相談窓口を設置することにより、相談・要望等への体制を構築していきます。質問、避難生活における生活支援としての健康管理に関する対策は？答え、保健師等が避難所等を巡回し、避難者の健康状態の把握、衛生状況の改善、感染症の予防等を行うことを想定しています。また、避難所生活の長期化、 被災による精神へのダメージ等による PTSD 等に対応するため、神奈川 DPAT 災害派遣精神医療チーム、医療、保健及び福祉関係者等の協力を得て、状況に応じてカウンセリング等の必要な措置を講じることを想定しています。
柳田優議員、次世代にツケを残さない持続可能な行財政運営を問う。質問、財政硬直化の要因となる課題解決のため、中長期的な視野に立ち、健全で持続可能な財政運営の基盤を構築するための財政指標である財政推計を見出すことや、財源の確保、公共サービスの改善により、財政健全化に向けた取り組みが求められる。住民福祉の増進に努め、最小の経費で最大の効果を上げ、自治体の財政硬直化を解決するために、町はどのように行政財政運営に取り組むのか。答え、町は先人による企業誘致や都市基盤整備の取り組みなどにより、税等の自主財源の確保が図られ、基準財政収入額が基準財政需要額を上回るため、普通交付税不交付団体となっています。財政の健全化については、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、健全化判断比率の4つの指標及び資金不足比率について、監査委員の意見を付して、毎年議会にご報告しておりますが、町は健全財政を維持しています。経常収支比率は平成23年度から上昇傾向でしたが、平成26年度をピークに、令和4年度まで減少傾向にあります。税等の上振れはあるものの、高齢化率も緩やかながら年々増加し、今後も社会保障関係経費など、義務的経費はさらに増加していくものと想定され、行政サービスの質を維持しつつ、将来の世代が安心して住み続けられる施策展開が求められます。今後も様々な財政指標等に留意し、適宜長期財政推計を見直し、財政計画に裏付けされた町総合計画の実効性を担保することで、次の世代にツケを残さない健全財政の維持に努めます。佐藤和夫議員、安全安心な給食センター運営を目指せ。質問、給食センター運営での HACCP、HACCP の考え方は、調理現場における手順管理を徹底することにより、安全性を担保し、かつ調理効率等の向上へつなげていくものと考えるが、給食センターではどのような取り組みをしているか。HACCP、HACCP とは、食品等事業者自らによる食品の安全を確保するための衛生管理手法のこと。答え、学校給食の衛生基準に従い、各手順についての時間や安全等の記録を取っています。合わせてハード側の管理として、食材の搬入からコンテナの搬出までの流れを確認できるよう、カメラを設置し、記録を行っています。作業過程において、異物混入等の事案が生じた場合は、作業を行っていた職員の確認だけでなく、映像での確認も行い、何が問題であり、再発防止に向け、どのような仕組みが必要か検討しています。質問、 学校給食満足度の把握という点で、児童・生徒から生の声を聞くことは重要だと考える。月1回の栄養士と児童・生徒との意見交換の場を設けるなど、考えてみてはどうか。答え、児童・生徒からの生の声を聞いて提供する給食に生かしていくという取り組みは、より良い献立作りの推進につながるとともに、食に対して児童・生徒が能動的に考えるきっかけ作りにもつながり、大きなメリットがあると考えます。今後もより良い給食提供が行えるよう、教育委員会、学校、給食センターが連携し、取り組めるよう努めます。山田正弘議員、高齢者に優しい施策をせよ。質問、健康寿命を延ばすことや介護予防につながるフレイル予防について問う。フレイルとは、加齢により心と体の働きが弱くなった状態のこと。答え、フレイル予防には栄養、運動、社会参加の3つの柱をバランスよく日々実践することが重要で、今後も保健師や管理栄養士など専門職を中心にフレイル予防のための施策を進めてまいります。質問、寒川総合体育館での健康づくりの取り組みについて問う。答え、トレーニングルームの機器を活用した高齢者健康トレーニング教室を実施しています。質問、高齢者が家庭や地域で孤立しないようにするためにどのようなことを行っていくのか。答え、支援を必要とする高齢者に対し適切な支援へのつながり、継続的な見守りを行うとともに、地域におけるさまざまな関係者のネットワーク構築を図る必要があると考えます。質問、高齢者の社会参加につながる機会創出について問う。答え、高齢者の社会参加は生きがい創出や健康増進に資するほか、地域の活力を高めていくと認識しています。今後も高齢者の社会参加につながる施策の充実に努めます。質問、高齢者の社会参加の機会創出としてコミュニティバスの活用について問う。答え、コミュニティバスは高齢者の社会参加につながる移動手段の一つと認識しています。今後は現在策定を進めている寒川町地域公共交通計画に基づき、公共交通の利便性向上と活用に取り組みます。黒沢義行議員、地域共生社会実現に向け重層的支援体制の整備を急げ。質問、これまでの福祉制度だけでは人々が持つ課題や生きづらさが解決しにくいことを背景に、令和2年6月に社会福祉法が改正され、重層的支援体制整備事業が創設された。本制度に対する町の見解は。答え、昨今、8050問題やヤングケアラー、引きこもりなど、属性や世代を問わない生きづらさを抱えた町民やその世帯に対しての従来にない課題解決が求められています。重層的支援体制整備については、町としても取り組むべき事項と認識しており、先進自治体などを参考に人口規模や地域の特性等に合った支援の在り方について調査・研究をしていきます。質問、相談支援や参加支援とともに不可欠である地域づくり支援に対する 現在の取り組みは、答え、行政等の支援だけでは解決できない日常的な生活課題等に関しては、地域住民が気にかけ合うことで、地域のセーフティーネットが充実し、早期発見、支援につながることから、町が社会福祉協議会に委託をして実施している生活支援コーディネーターにより、身近な地域での支え合いを促進し、支えられ上手の地域づくりを目指しています。地域づくり支援は、地域の関わりなども重要なため、コーディネート手法について、今後も研究が必要と考えます。質問、町民に安心して暮らしてもらうため、町も本制度を創設すべきでは。答え、町民ニーズに合った体制の構築を図るためにも、先進自治体の取り組みなどを参考に、研究・検証を進めていきたいと考えます。八木下雅子議員、地域防災力の強化に向け、共同型の社会の構築を。質問、災害対策基本法の基本理念の一つに、災害が発生した場合における被害の最小化とその迅速な回復を図ることがある。町の業務継続計画が修正されたが、変更点とその効果は。答え、内閣府の示す市町村のための業務継続計画作成ガイドに従い、記載内容を簡潔にしました。非常時優先業務については、町事務文書等に関する規則等に記載の通常業務及び地域防災計画に記載されている災害時の業務とリンクさせるために修正しました。災害発生時の迅速な行動につなげたいと考えます。質問、防災福祉の観点から、個別避難計画作成の対象者数と未作成の課題と今後検討すべき留意点は何か。答え、対象者は絆プランに基づき75歳以上の独居の高齢者や要介護認定3以上の方、重度の身体・知的・精神障害者など令和5年5月現在、全体の対象者数は2327人です。要支援者の生活実態や災害リスク等を分析し、優先順位を設ける必要があるため、計画の作成に向けては時間を要しています。今後、自治会や民生委員、町とで構成する調整会議にて検討を進め、実効性のある個別避難計画を作成するために、調整会議の構成員についても検討を進めていく必要があると考えます。質問、災害対策本部長の町長不在時には、副町長が指揮命令をする、町民の命と財産を守ることへの見解は。答え、町民の財産・生命を守り、情報を的確に収集し、的確な指示を本部職員に出さなければならないと考えます。関口光雄議員、広域連携事業における課題と今後の取り組みは。質問、消防業務を広域化したことによって新たに生じた課題と今後の取り組みは。答え、新たな消防団の体制が必要であると認識しています。課題解消のため、消防庁の消防団の力向上モデル事業を活用し、消防団との協議及び調整を重ね、町民の安全・安心の寄与に努めます。質問、仮想事務に関する課題と今後の取り組みは。 答え、科捜件数が増加していくことへの対応や老朽化した科捜設備の大規模改修のほか、高齢化や生活様式の変化への対応などを課題として捉えています。今後、利用日や時間枠の拡大の検討、設備改修など利用者が使いやすい施設を目指します。質問、ゴミ処理の事務委託に関する課題と今後の取り組みは。答え、他自治体からゴミ処理の受け入れ要請があった場合の取り決めを協定等で整理する必要があること。令和8年度から稼働予定の粗大ごみ処理施設の委託事務が町民にとって利便性の向上や経済的負担の軽減へつながるような検討が必要と考えます。今後も茅ヶ崎市との協議の中で町の考えをしっかりと示し、ごみ処理に関する委託事務を進めます。帯状疱疹ワクチン予防接種事業の対応を問う。質問、助成対象のワクチンと開始時期はどうなっているか。答え、不活化ワクチンと生ワクチンがあり、助成の開始は令和6年6月からとなります。